はい、アメン。おはようございます。
Good morning.
はい、今日も素晴らしい集会です。
It's a wonderful time together.
主が共にいるからです。
The Lord is with us.
皆さんがここにいるからです。
And you are here.
もう皆さんがいればどこでも素晴らしいという、つまり素晴らしい、いつも素晴らしいということです。アレルヤ。アメン。では、ローマ人への手紙の7章を続きから見ていきたいと思います。
Romans 8, Romans 7.
今、ね、毎週ではないですけど、ローマ人への手紙を順番に見ていっています。
We have been reading the book of Romans.
本当にここにはたくさんの本当に神様の知恵というか、神様の本当に計画について書いてあります。
And book of Romans talks a lot about God and God's wonderful nature.
まあね、罪とか律法とかそういう話がよく出てくるので。
The word sin and laws appear a lot.
ちょっと話が重たいなと思うかもしれませんけども。
You may think of it. It's a little bit heavy.
8章から少し流れが変わります。
But from chapter 8, it changed a little bit.
ですから今日7章は今日で最後ですのでね。
We're gonna finish chapter 7 today.
喜びに入っていきましょう。アメン。ではローマ人への手紙7章の15節から最後までで8章の1節までを一緒に読んでいきましょうか。
Romans chapter 7 verse 15 to chapter 8 verse 1. Let's all read it together.
皆さん聖書を開いてますか？
Did you open your Bible?
ローマ人への手紙の7章15節からです。
Romans 7
15 to 8 verse 1. では聖書の違いあっても構いませんので一緒に読んでいきたいと思います。
Let's all read it together.
はい、せーの。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですから、それを行っているのは、もはや私ではなく、私のうちに住み着いている罪なのです。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることが決してありません。アメン。はい。この、ローマ人への手紙ね、先ほども言いましたけども、1章から7節まで少し重たいテーマについて語られています。
The chapter 1 to 7 of the book of Romans deal with something heavy.
毎月2回家庭集会で聖書の学びをしてますけども
We have been having the Bible study twice a month.
以前は使徒の働きが終わったので
Before we studied the book of Acts.
でそれでローマ人への手紙をやろうってことになりました
Now we were going to start reading the book of Romans.
で使徒の働き学んでる時はみんなすごい喜んで学んでたんですけども
When we were reading the book of Acts, everyone was excited.
なんかローマ人への手紙学び出したらなんかちょっとみんなちょっと暗くなってなんか口が重たくなって
When we started reading Romans,
でなんか知らない間にちょっとその家庭集会一体なんか 閉じちゃったんですね。
It was getting a little bit sad or heavy atmosphere. So finally we stopped.
まあ確かにね、罪とか律法という話を聞くときにちょっと重たくなるかもしれませんけども。
You might feel a little heavy when you hear the word sin or laws a lot.
この特にこの7章というのはもうちょっと身を低くかがめるときです。
Chapter 7 is a time that we humble ourselves before
God. でもそれ身をかがめるのは次に高くジャンプするためなんですね。
We humble ourselves and we lower ourselves so that we may jump high.
皆さん立ってる状態でジャンプできないんですよ。
You cannot jump high when you are standing.
ちょっとやってみましょうか。
Do you want to do it?
ジャンプできない。
You cannot jump.
ジャンプするには一旦身を低くかがめてジャンプしなきゃいけないんです。
To jump high, you need to lower yourself and then you can jump.
Amen. ですから本当に私たちへりくだるときとかね、低くされるとき、それは素晴らしいときです。
So if you, we are humbled before God and we are made low,
それは次に高く立ち上げ、高く飛び出すためですね。
So that we may be able to jump high and be lifted up.
そしてその次に本当にこのローマ人への8章ですね、本当に神様の約束について見ていきます。
And there are many promises of God for us.
Amen. そしてね、この8章の1節はこういうわけでって言葉から始まるんですね。
And chapter 8 begins with therefore.
つまりこういうわけでっていうのはそれまで語られたことを全部ひっくるめて今から別の展開をするよっていうそういう流れですね。
Therefore, it implies that considering all the previous chapters to be understood, then we can move on.
ね、今まで学んできたことが意味を持ってくるということです。
So what we have learned before is very significant for the next stage.
まず第一に私たちは救いを知るためには罪を知る必要があります。
First of all, in order to understand that we are saved, we need to understand the sin.
まあ伝統的にね、この伝道する一つの方法というのは、
one of the common ways for evangelizing.
私たちが罪人であると語ることです。
Is that weTell the people that we are sinners.
そうでなければ本当に救いがあるってことがわからないからなんですね。
If that is not understood, then we will not be able to understand that there is salvation.
ですから私たちに罪がありますとメッセージします。
So we share that there is sin in us.
でもなかなか心に届かないんですね。
But that message doesn't reach the heart.
みんな自分がいい人だと思ってるからなんです。
Because many people feel that they are good people.
特に日本人いい人多いんですね。
Especially in Japan, there are many people who think that way.
だからなかなか自分が罪人だってわからないんですね。
So it's very difficult for us to recognize.
私はもうあれも助けてるし、こういうボランティアもしてるし。
That we are sinners because I do this volunteer, I do this service, I do this good works.
もう罪人ですって言われてもわからないんですね。
Oh, somebody tells you that you're sinner.
私そんな何も警察のお世話になってません。
I have never been arrested by the police.
でも罪っていうのはね、そういう犯罪を犯すかどうかの問題じゃないんですね。
Sin is not the matter of sinning or committing crimes or not.
罪っていうのはこの犯罪ではなくて、この神様の目から見た罪ですね。
Sin isFrom the perspective of God.
ですから犯罪ではなくても心に思うことがもうすでに罪なんです。
Even if you may have not committed any crime, but what you think in your heart may be considered sin by God.
例えば人を憎むことであるとか。
For example, like hating somebody.
あるいは何か人のものを欲しいと思うことですね。
Or you desire so much.
それらは犯罪じゃないんですね。
That itself is not a crime.
しかし神様の目から見ればそれは罪なんですね。
But from the eyes of God, that is sin.
ですから私たちは聖書を知らなければ自分の状態がわからないということです。
So if we don't know the Bible, then we may not understand our conditions.
罪っていう言葉はギリシャ語ではハマルティアと言います。
Sin in Greek.Is hamartia.
これはね、的を外すっていう意味なんですね。
It's like missing the target that means.
2004年にギリシャでアテネオリンピックがありました。
In 2004, there was the Olympics games in Athens or Athens, Greece.
その時にアメリカ人のね、天才射撃手ね、射撃ですね、がいたんですね。
And at that time, there was an American like a genius.Shooter?
マタイっていう人ですね。
His name マテュー、Matthew.
英語でマテューですね。で、彼はもう1種目で金メダル取ったんですね。
He won the gold medal in one of the sports.
ね、2種目目でもね、もう優勝決まってるともうみんな思っていました。
And everybody thought that in the second type of game that he will won the he will win the gold medal again.
彼はね、百発百中でしたから、的のど真ん中パーンって射抜いたんですね。
He was so sharp and he always hit the target, the bullseye.
みんながそれ見て驚いてざわざわざわざわざわめき始めたんです。
Because it was like he never missed the target, so everybody was like really.Talking about it.
きっと
Amazed.
俺の素晴らしい射撃を見たかと彼は思ったかもしれないんですけどね。
He might have felt really good about himself.
でもね、彼金メダル取れなかったんですね。
But he couldn't win the gold medal.
もう銅メダルも取れなかったんです。
He couldn't even win the
銅メダル、
copper. Copper medal.
なぜなら彼ね、隣の的を打っちゃったんですね。
Because he hit the next.Target.
隣の的の方が難しいと思いますね。距離がありますね。
I think it's more difficult to shoot to the next target because it's far.
彼はね、的を得てるように見えたんだけど的を外れてたんですね。
He thought he was just getting it, but it was not.
これ人生にも言えることですね。
But it might be true for our lives.
自分の考え、自分の義によって、
In our own righteousness,
正しいことを行う。
In our own standard of righteousness,
神様喜んでるに違いない。
Oh yeah, God should be
もうこれで天国に確実に入れるぞ。
I can make it surely to heaven with this.
でも違うんですね。
But it's not.
それ的を外してるんですね。
We may be missing the target.
それは自分の考えによる的だったからです。
Because it was a target just according to your own standard.
私たちはこの神様のこの、ね、やり方というかルールがあるんです。
There are God's rules.
なのでこの全てを作られた時に神様は法則を立てられたからです。
When God created heaven and earth, God himself established the laws.
その法則というのは、
the laws of nature.
罪を犯す者は罪の奴隷であるということです。
The principles, spiritual principles.
ですから自分では良いことを行っているように見えても、
if you sin, you are a slave of sin. Even if you are doing, you think you are doing good things.
的を外しているということですね。
You might be missing the target.
ですから罪っていうのは一つ目に、まず神の目から見て視点であるということと、
sin, first of all, has to be the sin from the perspective of God, not from our perspective.
そしてもう一つは的を外すということですね。
And sin also means missing the target.
でもう一つ、三つ目はこの犯罪を犯してしまう可能性がある性質です。
And number three, sin is a nature, the nature that has a possibility of committing crimes.
つまり多くの犯罪というのは私たちの心の中から始まるということです。
Many crimes begin.In our hearts.
欲しい欲しいと思ってるうちに取っちゃうということです。
But if you just keep thinking and thinking that I want that thing that belongs to somebody else, and finally you steal it.
ですから私たちはこの神様の基準に触れるときに自分が罪人であるということを自覚させられるんですね。
When we are exposed to the standard of God, then we realize that we are sinners.
私救われる前に思ってたんですね。
Before I got saved, I used to think.
クリスチャンっていうのはなんかもう罪罪罪っていうから。
Christians always talk about sin.
いつもなんかもう罪に苛まれてる人たちかなと思ったんですね。
So I used to think that Christians are always troubled with thinking of so much about sin.
でもそうじゃないんですね。
But that's not so.
罪に気づかされて、
you realize that you have sin.
悔い改めて、
you repent.
神の前に出て、
you come before God.
そして救われて、
and you get saved.
そしてその救いを喜ぶ者たちです。
And you rejoice over the salvation that you receive.
だからもう毎日がもう宴会だということです。
So you can be the party every day.
アーメン。そしてこの7章っていうのはね、一つ特別な理由はね、なんかこの章特別なんですね。どこが特別だと思いますか？
Chapter 7 is very special in some ways.
何が特別かというと、パウロはそれまでね、淡々と話していたんですよ。
Paul, up to this chapter, Paul was just speaking calmly.
まあ、罪はこうですよと。
Sin is this.
ね、死に定められてるとかね。まあ、いろいろ本当にたくさんの話を淡々と話してたんですね。
Teaching, principles.
でまあところがここに来てこの彼はね自分のことを話し出したんですね。
But chapter 7, Paul started to speak about his own life.
ね、パウロはねあんまり自分のことを話すっていうかね話すときにはちゃんと話しますよって言って話すんですね。
When Paul talked, he usually said beforehand what he was going to talk about.
第一コリントの7章で開けなくてもいいんですけども、この夫と妻のこの離婚の話とかについて教えてるときに、
First Corinthians 7, you don't have to open, but when Paul was teaching about husband and wife and a divorce.
これを言うのは主ではなくて私なんですよと。
What I tell you is not the Lord but me.
私の見解はこうですという。
That's my opinion.
で、彼話すときにちゃんとそれをちゃんと分けて話してるんですね。
He clarifies.
でもこれ彼この7章の後半に来ていきなりなんかもう自分の感情丸出しになるんですね。
But in chapter 7, in the middle of chapter 7, he started to just pour his heart and his feelings.
7章の15節でこう言っています。
Verse 15.
私には自分のしてることがわからないんです。
For what I'm doing, I do not understand.
わからなかったんですか。
Oh, you don't know what you're doing?
もうしたくないことをしてるんです。
What I will to do that I do not practice, but what hate I do.
もうパウロの弟子たちいきなりこの人何言うんだと思ったかもしれません。
Disciples of Paul may have thought like, what is he saying?
パウロさんあなたは完璧なんです。
Paul, you should be perfect.
そんなこと言っちゃいけません。
You shouldn't say such a thing.
弱さを見せないでください。
You shouldn't show your weakness.
いつも強いリーダーでいてください。
Well, I want you to be a strong leader.
なんか時々勘違いしますよね。
Sometimes you may misunderstand.
牧師が完璧であるとか。
Well, sometimes you may misunderstand like the pastor.
神様みたいな存在であるとかね。
Pastors should be perfect like God.
あるところでね、家庭集会してるときに。
In one meeting, cell group meeting.
ある牧師がね、この聖書を開いて学びをしていたら、
One pastor opened the Bible and started to teach.
集まってるこの、ね、家庭集会の人たちが突然なんかびっくりして声を上げるんですね。
And those who were participating in the Bible study raised their voice like surprised.
牧師さんの聖書って透明なんだって。
Pastor's Bible is transparent.
それを聞いた隣の人が、あ、本当だって言いました。
And then another person said, well, that's true.
聖書は大体聖書って真っ白なんですけども。
The Bible should be usually white.
私の聖書もそうですけどね、ちょっと金色なんですね。
But outside is like
金が貼り付けてます。
Like gold plated.
でテーブルもちょっと金色っていうか白い木の色だったんですね。
The table was also like a whitish.
まあ、旗から見たらなんかそのテーブルの色と一緒だから透明に見えるんですね。
And then the Bible looked a little bit like transparent.
普通ちょっと考えれば分かることだと思うんですけどね。
Like, well, if you really think
でもなんか牧師がなんかすごいと思い込んでたもんだから。
But the people thought like a pastor should be
really. 透明だって言われたら、
really...
本当だと思っちゃったんですね。
Then somebody said the pastor's Bible is transparent, and then everybody was like amazed.
まあそういうことも起こるということですね。でもそうではないということです。
But that's not true.
牧師も人間だということです。
Pastor is just a human being.
でパウロもここで本当に自分のことを話し出しました。
Paul was saying about his life.
自分ではしたくないと思う悪を行ってしまうんだと。
I do what I hate.
これを読むときに、
When we read this,
このなぜこの8章に入る前にこのようなことを語られたんでしょうか。
Why was he speaking about this before the chapter 8?
私たちはこの聖書を通じてたくさんの良い教えを聞くことができます。
Through the Bible, we can receive good teachings.
そしてそれは良いものなんですね。
And good teaching.
そして素晴らしいんですけども、頭では理解しても心に入ってこないことがあります。
Sometimes we understand in our head, but we cannot receive it in our hearts.
それが何が原因かと言いますと、
The reason is,
まあいろいろありますけども、
There are many reasons.
一つは何かその教えというものがこの他人事というか頭だけの知識になってしまうんですね。
Maybe there is sometimes when you receive a good teaching, but it can be just head knowledge.
それを妨げている一つの理由っていうのは、
One of the hindrances is
このなんて言いますか、自分の今までの固定概念であるとか、
Like your fixed ideas,
心の傷であるとか、
Or wounds in the heart,
間違った習慣であるとか、
Or wrong habits,
そういったものも、あるいは罪による束縛であるとか、
Or bondage.
そういったものが理解を妨げてしまうんですね。
These things may hinder you from really understanding the word of God, a plan of God.
ですから、この本当にこの御言葉を理解するためには、
in order to really understand the word of God,
今この場面に言えばこの八章のこの祝福に入っていくためには、
in order to enter the blessings in chapter 8,
まず本当にこの部分が解放され変えられている必要があるんです。
We need to be free from all these hindrances.
つまりキリストにある正しいアイデンティティを身につけるということもできます。
And also, in other words, it's important to really receive the identity in Christ.
先ほどね、ノボルさんがね、本当に自分を小さいと思ってはならないという話をしていました。
ノボルさん was saying that we shouldn't think of our lives as small.
自分を小さいと思うとき、なんか他の人まで小さく思えてしまうという。
When we think of ourselves small, then we tend to think of others also as small.
それはアイデンティティの問題ですね。
It's a matter of identity.
あるニール・アンダーソンという有名な人がいるんですけども。
There is a Christian man, Neil Anderson.
その人が書いた本のタイトル、癒し解放勝利っていう本があります。
One of the books that he wrote, the title is Healing, Deliverance, and Victory.
でそして、まあ、それについてはその本にはね癒しであるとか心の癒しとかね解放について書いてありますけども、
It talks about the healing of the hearts and the deliverance.
でその本のサブタイトルが
And the subtitle is
キリストにあるアイデンティティなんですね。
Identity in Christ.
ですから正しいアイデンティティを持つことは解放につながりますし、
If you receive the correct identity in Christ, thenYou will be free.
解放されるときに正しいアイデンティティを得ることができます。
Then you also, when you are free, then you can receive the proper identity in Christ.
ですから私たちはね、この御言葉をただね、この遠くからこれ見てるだけでは、その本当の意味での救いというのは理解できないんです。
If we just look at the Bible from far, then we cannot really receive the salvation.
私は救われる前にこのね。絵を描いていました。
I used to paint before I got saved.
それはもう本当に哲学的な意味でこの世の真実、真理というものを追求しようと思ってたんです。
Because I wanted to really search for the truth in the world.
ですからさまざまないろんなことを勉強、研究していました。
So I was studying so many other books.
でそのうちの一環でこの聖書というのを読み始めたんですね。
And I started to read the Bible as just one of the ways to search for the truth.
だけど自分の力で自分の頭で理解してやろう、研究してやろうという時には本当の意味は分からなかったんです。
But when while I was trying to understand the Bible and then receive the truth in our own way, then I couldn't receive it.
聖書がすごい書物であることは分かったんです。
I knew that I understood that the Bible was a great book.
世界で最もたくさん印刷された本です。
It was a book that was printed.More than any other book in the whole world.
もう2位以下をもうぶっちぎりで引き離しています。
It's like a world bestseller.
そしてもう本当にもういろんな宗教がなんか聖書をうまく自分のところに取り込もうとするんですね。
And many other religions are trying to imitate the Bible and then include it in their own religions.
だから聖書はすごいっていうのは分かったんですね。
So I understood the Bible was great.
聖書を理解しようと思いました。
So I tried to understand the Bible.
聖書を読みますし、
Then I read the Bible.
いろんなこの研究のも読むんですけども、
I read and read other things.
本当の意味で神のメッセージを理解できなかったんです。
But I couldn't really understand the message of God in a real
way. いつそれが理解できたかというと、
The moment that I was able to understand,
ある時啓示が来たんですね。
One day I got a revelation.
自分が罪人であると。
That I finally understood that I was a sinner.
神の前に砕かれなければならない存在であると。
I was a being that I needed to be broken before God.
へりくだらされる思いです。
It was a humbling thought.
もう本当に自分の罪にもう本当にもう嫌気がさし、そして神の前に出る。へりくだりの時です。
I was sick and tired of my sins, and I realized I needed to come before God.
それを持った時に初めてこの聖書の真理が理解できたんです。
When I understood that, then I started to understand the truth of God, the Bible.
救いというものが理解できたんです。
I understood. I was able to understand salvation.
私は全然意味わからないこといっぱいありました。
There are so many things I still didn't understand.
神様唯一って言ってるのになんでこの父なる神とかキリストとかなんかいろいろあるんだろうっていう。
I was not understanding why God is the one God, but why Father God and then the Son Christ and all these things.
もう全然意味わからない。
I couldn't understand.
でも意味わからないけどもうそれはもうどうでもいい横に置いといて。
But it's okay. I leave aside all the things.
とにかく自分には救いが必要であるという。
But I realized I need salvation.
それを理解し、そして神の前に出たんです。
Then I came before God.
つまりこのキリストという岩の上に砕かれたということです。
That is, I got broken on the rock of Christ.
マタイの21章44節にこういう言葉があります。
Matthew 21:44.
この石の上に落ちるものは粉々に砕かれると。
When you fall on this rock, you get broken into pieces.
この石が人の上に落ちれば、
when this rock falls on the people,
その人を粉みじんに飛ばしてしまうと。
They will be just thrown out into pieces.
皆さん、キリストというのは石なんです。岩なんです。
Christ is the rock.
この岩の上に落ちるときに砕かれるんです。
When we fall on this rock, we get broken.
上から落ちてくるなら私たちが砕かれるんです。
But if this rock falls on us, we get
この砕かれるっていう経験をする必要があるんです。
We need to experience this.
そうでなければ本当の救いというのが理解できなくなってしまいます。
If not, we will not be able to understand the salvation in true meaning.
ですからこの御言葉っていうのは自分自身に本当にこのね適応していく必要があります。
We need to apply the word of God into our lives.
パウロのような本当のベテランのこの聖書学者であっても。
Paul was like a scholar of the Bible. I mean, really excellent.
もう自分のうちには良いものがない。
But he declared, himself declared that there is nothing good in me.
私にはそれ良いことを行う力がないんだ。
I don't have the capacity and ability to do the good.
そのようなもう本当に叫びが出るように砕かれる必要があるんです。
We need to be broken before God.
それによって私たちはこの本当の神の愛を理解できるんです。
Through that, we'll be able to understand the love of God.
そのためにはまず私たちへりくだる必要があります。
So we need to humble ourselves.
そして悔い改めをします。
And repent.
罪人であるという自覚をし。
And understand clearly that we are sinners before God.
罪を告白します。
And confess our sins.
神の前に告白するんです。
And we confess our sins before God.
そして本当にこの救いが必要であるということを受け入れていくんです。
And accept that we really need salvation of Christ.
まあもちろん皆さん多くの人はその過程を通ったと思いますけども。
Many of you, I believe, went through this process.
けれどもそれはただ一回で終わるものではありません。
It shouldn't be just a one-time event.
もちろん救われるためには一回でいいんですけども。
Of course, it is one time to get saved.
私たちは砕かれ続ける必要があります。
But we need to continue.Being broken.
そうするならば本当の神の愛を体験できるんです。
Then we'll be able to understand the love of God.
この次回か来週か再来週以降でしょうかね。まあローマ書8章に入っていきますけども。
The next preaching, we will enter chapter
8. 8章の素晴らしい祝福に入っていく前に。
Before we enter chapter
8. 私たちは心を整えられる必要があります。
We need to prepare our hearts.
まず砕かれる必要があるんです。
First of all, we need to be broken.
砕かれていない分野があるならばそこは砕かれていく必要があります。
If there are areas in our lives that are not broken yet, then
御言葉が皆さんを助けます。
The word of God will help us.
どうぞこの神の御言葉に触れてください。
Please read the word of God.
そうするならば霊的な目がはっきりと開かれていきます。
Then our spiritual eyes will be open.
そして本当に神様が準備している祝福を受け取ることができるんです。
Then we'll be able to receive the blessing that God has prepared for us.
その時に本当の神の愛が注がれていきます。本当の意味での素晴らしい神の愛に触れてほしいと思います。そのためにはまずこの7章を通らなければならないんです。
For that purpose, we should go through chapter 7.
アーメン。ではお祈りします。
Let's pray.
ハレルヤ主よ、皆を賛美いたします。
Lord, thank you. We praise your name.
今日ここに書かれたあなたの御言葉の約束を感謝いたします。
Thank you, God, for the promises that are written in this chapter.
パウロはここにおいて心の叫びをしています。
Paul was crying out to God.
ただ神学的に良い教えをするのではなくて、
Instead of just teaching.Good teaching, theology.
自分の心の叫びによって私たちに教えてくださっています。
And he was teaching us through his own personal cry out to God.
どうぞ私たち自身も砕いてください。
Break our hearts, God.
本当の意味での救いを体験することができますように。
Help us, Lord, to experience the salvation.
あなたなしでは生きてはいけないということをはっきりと理解できますように。
Help us to understand that we cannot live without you.
頭の信仰ではなくて、
It's not about the head knowledge.
心の霊によって理解できますように助けてください。
Help us to understand from the heart.
そのためにあなたは私たちを神の子供としてくださいました。
And you made us your children.
あなたは反抗するために一日中手を差し伸ばしたと書いてあります。
You extended your hands to those who rebelled against you.
救われた後も私たちは反抗するものでした。
Even after we received salvation, we were continuing to go against you.
あなたの御心を知りながらそれを行うことができないものでした。
We couldn't do your will, knowing what is your will.
あなたが素晴らしい人生を用意していると知りながら、
We knew that you have prepared a wonderful life for us.
あなたの御顔を避けるものでした。
We avoided your face.
どうぞ私たちを許してください。
Forgive us, God.
どうぞ私を許してください。
Forgive me.
自分の口でどうぞ告白してください。
Please, you can confess.
どうぞ私を許してください。
Confess by your own words.
どうぞしよう。あなたご自身が啓示を与えてください。
Please yourself. Please give us your revelation.
あなたが私たちを導いてください。
Please lead us.
あなたは私の主です。
You are my Lord.
どうぞ今個人的に神様に祈っていきましょう。
Let's pray personally and individually to the Lord.